主にある兄弟姉妹の皆様、改めましておはようございます。そしてメリークリスマス。皆様お一人お一人の上にクリスマスの祝福が豊かにありますよう心よりお祈りいたします。ちなみにこの時期、私は教会や学園で何度もクリスマス関連のお話をしたりする機会が与えられております。確かに忙しいという面もあるのですが、それ以上にそれらは私自身の喜びでもあります。何せ主イエスキリストのご降誕の喜びを分かち合うことができる機会ですので、なので毎年この時期に言っております、クリスマスは苦しみます、クリスマスは苦しみますを封印いたしまして、クリスマスを喜びます、クリスマスを喜びますと言いたいと思います。ところで先週は学園の子供園でのクリスマス礼拝に2回ほど参加し、聖書の御言葉を朗読したり、クリスマスの賛美歌を読唱する機会が与えられました。園児たちも緊張感を持って降誕劇を演じるわけですけれども、私も適度な緊張感を持って自分の持ち分をやらせていただきました。そんな降誕劇の中に、いわゆる東方の博士たちがベツレヘムの馬小屋を訪れる場面があり、そこで私は賛美歌第2編52番の我らは来たりぬ、我らは来たりぬを読唱したのであります。今年もなんとか大過なくその役割を果たすことができ、ほっとしております。今その場面を思い出しています。子供たち演じる東方の博士たちが馬小屋にいるヨセフとマリアに近づき、マタイの福音書2章11節にありますように、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたのであります。ところでよく3人の博士と言われますが、厳密には聖書にその人数は明記されておりません。ただその贈り物が黄金、乳香、もつ薬の3つだったことから、一般に三人の博士と言われるわけであります。またもう一つよく言われますことに、黄金、乳香、もつ薬、黄金、乳香、もつ薬という贈り物には特別の意味が込められているというわけです。黄金は王様の印ということですので、イエス・キリストの王政を表している。乳香は宗教儀式に使うことから、イエス・キリストのメシア性、イエス・キリストのメシア性を象徴しているというわけです。そして最後のもつ薬、もつ焼きではありませんのでご注意ください。没する薬と書いてもつ薬、これも黄金や乳香と同様高価なものであると同時に、実はこのもつ薬はエジプトのミイラを作る際にも用いられた、いわば遺体の保存剤なのであります。そんなもつ薬は人呼んで死者への贈り物、もつ薬は死者への贈り物、そんな死者への贈り物であるもつ薬が生まれたばかりの幼子に差し出されているわけです。そこにはこの幼子イエス・キリストが生まれながらにして死を運命づけられている、もっと言えばこのイエス・キリストはまさに十字架上で私たちの罪を贖うべく死ぬためにこそ生まれてきたのだ、死ぬためにこそ生まれてきたのだということを表しているというわけです。未だかつて死ぬために生まれてきた人がいるでしょうか。結果的に生まれてすぐに死んでしまったという人はいるでしょう。しかしながら死ぬという目標のために生まれてきてくださったのはこのイエス・キリストを置いて他にいないのではないでしょうか。もう一つのヨハネ 3-16、 もう一つのヨハネ 3-16 と言われますヨハネの手紙第1の3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。本日は クリスマス礼拝ということで、本来イエス・キリストの降誕、誕生に、その新たな生にこそ焦点を当てるべきだとは思いますが、あえてその真逆の死という切り口からイエス・キリストの誕生、降誕の真実に迫ってみたいと思います。さて、中央線の快速ですと、隣駅になります四ツ谷に上智大学というカトリック系の大学がございます。そんな上智大学に、かつて司祭でもあった教授にアルフォンス・デーケン先生、アルフォンス・デーケン先生という方がいらっしゃいました。そんなデーケン先生のご専門は、死生学。死生学。英語で、タナトロジーと言いまして、それは元来、新約聖書の言語ギリシャ語で、死を意味する、タナトゥスから来ている言葉でございます。タナトロジー。デーケン先生は、そんなタナトロジーの日本における第一人者で、タナトロジーを日本語の死生学と訳した、まあ、いい意味での張本人でございます。本来、タナトロジーは死についての学問ですので、死学でもよかったのですが、あえてデーケン先生は死生学といたしました。その背景には、死をしっかり見つめ直すときに豊かな生が与えられる。死をしっかりと見つめ直すときに豊かな生が与えられるという考えがあったのではないでしょうか。ご存知の方も少なくないと思いますが、中世の修道士たちは、ラテン語で、メメントモリという言葉を合言葉にしておりました。その意味は、死を覚えよであります。一般的にメメントモリは、やや言葉を補足した意訳で、何時の死を覚えよと言われたりいたします。メメントモリ、何時の死を覚えよ。中世の修道士たちは、ある意味、地上生涯というものには限りがあるので、むしろその終わりをいい意味、積極的な意味で意識することによって、より豊かで濃密な生を送ろうということを互いに確認し合ったそうであります。ある意味ここにも、死をしっかり見つめ直すときに、より豊かな生が与えられるという面が現れているのではないでしょうか。ただ、このメメントモリ、何時の死を覚えよという言葉は、ある意味、自分の死を身近に感じていない人には、それなりに妥当すると思いますが、死を間近に感じている人には、必ずしも妥当しないのではないでしょうか。今、人類は2年間に及ぶコロナ禍によって、大いに揺らいでいると言って過言ではありません。その最たる理由は、コロナが私たちの死、最大の敵と言ってもいい、死と隣り合わせであり、嫌が応にも私たちに死を身近に意識させるからではないでしょうか。もちろん経済的な問題や精神的な問題もあるかとは思いますが、それらとて究極的には死という問題がその背後に控えているから問題になると言わざるを得ません。そしてそんな未知の死が現実の問題、身近な問題となったとき、人はうろたえるのであります。そこには死の根本的な解決こそが必要なのではないでしょうか。死の根本的な解決こそが必要なのではないでしょうか。新約聖書、ヨハネの福音書11章25節にはこうあります。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。つまり聖書は、神を信じイエス・キリストを救い主として受け入れる者は、たとえ肉体的に死んでも永遠の命を持って天の御国で永遠に生きることができるというのであります。故に神を信じる者は、ピリピ人への手紙3章20節にありますように、私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にありますということができるのではないでしょうか。つまり、キリスト教的には、死は決して終わりではない。死は終わりではないのであります。聖書は究極の終活を人類に提示しているのではないでしょうか。何度かお分かちしていることですが、 英語の言葉に Hopeless End、 Hopeless End という言葉があります。直訳すれば希望なき終わり。もし死が一巻の終わりであるならば、ある意味それは Hopeless End、 希望なき終わりなのではないでしょうか。しかしながら、そんな Hopeless End の Hope と End を入れ替えてみてください。入れ替えますと全く違う意味になります。そこには天と地の差ほどが、天と地の差ほどの違いがあるのではないでしょうか。 Endless Hope、 直訳すれば終わりなき希望となります。 Hopeless End の Hope と End を入れ替えますと Endless Hope、 直訳すれば終わりなき希望。実はキリスト教の救いはここにあるのであります。 Endless Hope、 終わりなき希望。先ほどの死んでも生きるとはそういうことであります。終着駅は始発駅、私たちの地上生涯の終わりはある意味永遠の命の始まりなのであります。詩人谷川俊太郎の詩にその後という詩がございます。あの東日本大震災の直後に読まれた詩であります。谷川俊太郎、その後。その後がある。大切な人を失った後、もう後はないと思った後、すべて終わったと知った後にも終わらないその後がある。その後は一筋に霧の中へ消えている。その後は限りなく青く広がっている。その後がある。世界に、そして一人一人の心に。神を信じ、キリストを救い主として受け入れる者には、そんな死のその後の確信、還元すれば永遠の命の確信が与えられるのであります。そしてその確信がしっかり与えられますと、ある意味、この限りのある地上生涯を霊的な余裕を持って、より自由に、大胆に生きることができるのではないでしょうか。良い港があるからこそ、人は冒険的な航海に出ることができる。良い港があるからこそ、人は冒険的な航海に出ることができる、という言葉がありますが、永遠の命、天の御国という良い港があるからこそ、それが約束されているからこそ、試練や病気もある人生という荒海への航海に出ていくことができるのではないでしょうか。改めまして、本日の箇所、ピリピ人への手紙の2章6節から8節をお読みいたします。ピリピ人への手紙2章6節から8節。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。この御言葉は、いわゆるキリスト献秘、キリスト献秘と呼ばれる箇所の一部でありまして、古代の賛美歌のようなものではなかったかとも言われております。キリスト賛歌とも言われます。ある意味、パウロがそれを引用している可能性があるというわけです。真偽のほどは定かではありませんが、それはさておきまして、かねがね私は、このピリピ人への手紙の2章6節以下は、ある意味、パウロのクリスマス、パウロのクリスマスと言ってもいい箇所ではないかと思っています。いや、それどころか、この箇所には、神の受肉とキリストの受難、神の受肉とキリストの受難という2つの極めて重要なテーマが語り尽くされているのと、いるのではないかと思うのであります。このパウロのクリスマスと言うべき、パウロのクリスマスとも言うべき、ピリピ人への手紙の2章6節から8節には、神の受肉とキリストの受難という2つの極めて重要なテーマが語り尽くされているのであります。前半部分の6節から7節を改めてご覧ください。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、 人間と同じようになられたのです。ここにはまさに神が人となるという神の受肉が描かれております。還元すればここにはキリストが神に死ぬ、すなわち神であることをやめるという側面が描かれているのではないでしょうか。先々週の土曜日の教会学校 CS のクリスマスはオンラインという形ではありましたが、楽しく、そしてしっかりと神の御子イエス・キリストの降誕を覚える機会になったのではないかと思います。そこで私はクリスマスのメッセージを担当させていただいたんですが、その時のタイトルがこうです。なめくじになりたいですか？なめくじになりたいですか？あのナルニア国物語を書いた C.S. ルイスは神の受肉について述べている中でこう言っています。あなた方人間は最初から人間なので、神が人になるという神の受肉を体験することはできない。ただあなた方がその一端を垣間見たければ、直ちに今なめくじになることを想像してみるといいと言っているのです。もし私たちが神の受肉を体験したければ、体験するのは無理ですけれども垣間見たければ、今私やあなたがすぐになめくじになることを想像してみなさいというわけです。裏を返せば、神の受肉、すなわち神が人になるということは、私たち人間がなめくじになることよりも辛いことであり悲惨なことなのだということではないでしょうか。考えてみてください。全知全能であり永遠無限の霊的な神様が、有限矮小な人間、しかもその人間の中でも最も何もできない赤子になるということは、私たちの想像を絶する大きな犠牲がそこに伴うのではないでしょうか。続きまして、本日の聖書箇所の後半に目を留めてみましょう。8節をご覧ください。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ここには、キリストの受難、キリストの受難が語られております。これ言うなれば、キリストが人に死ぬ、すなわち人として死ぬということであり、贖いの死を成し遂げるという側面がここには描かれているのではないでしょうか。まさにこの死を成し遂げるためにこそ神は人となられたのであります。ヨハネの福音書第15章13節、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス・キリストは人となった神として、本来敵であるような私たち人間一人一人を友として、そんな私のため、あなたのために命を捨ててくださる、死んでまでくださる、まさに最大の愛を差し出してくださっているのであります。改めまして、ピリピ人への手紙の2章6節から8節全体をもう一度読みいたします。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。まさにここに、神に死に、人に死ぬキリストの姿があるのではないでしょうか。そしてそんなキリストの二重の死は、とりも直さず私たちの死の解決のためであり、救いのためであり、さらに言えば私たちの生、永遠の命のために他ならないのであります。言葉を変えれば、私たちを究極的に生かすためにこそ主なる神は死んでくださったと言えるのではないでしょうか。私たちを究極的に生かすために主なる神様は二度死んでくださったと言えるかもしれません。ある方は言いました。その愛の大きさはそこに払われた犠牲の大きさでわかる。その愛の大きさはそこに払われた犠牲の大きさでわかる。神に死に人に死ぬキリストの姿、 その二重の死というとてつもなく大きな犠牲は神の愛の大きさを如実に物語っているのではないでしょうか。最後に改めまして2000年前のユダヤはベツレヘムの馬小屋の会話桶の中を覗いてみましょう。そんな会話桶には赤ちゃんイエスが寝かされているのであります。神が人となられた赤ちゃんイエス、何もできない赤ちゃんがそこには横たわっているのであります。私は思いますに、救い主の誕生、救い主の到来は必ずしも赤ちゃんとしてではなく、成人した大人として、場合によってはそれこそスーパーマンのように困った時にヒーローとして登場してもよかったのではないかとも思います。しかしながら、救い主イエス・キリストは現実には赤ちゃんとして生まれたのであります。なぜでしょうか。以前テレビの情報番組か何かで見た記憶があるのですが、赤ちゃんは生まれながらにして特別なフェロモンを発していて、それが相手を優しい気持ちにさせる効果があるというのであります。あるいは赤ちゃんの顔は多少機嫌が悪くとも見る人には微笑んでいるように見え、相手をいい意味で無防備にさせたり、相手がその赤ちゃん自身に愛おしい思いを抱かせる効果があると聞いたことがあります。ちなみに私は今 YouTube の赤ちゃん動画にハマっておりまして、赤ちゃんが初めて寝返りを打ってドヤ顔になったり、注射を見るだけで泣き顔になってしまう赤ちゃんが注射が終わってほどなくしてお母さんの懐で可愛らしい笑顔になる動画に癒されたりしております。もしかしたら会話桶に赤ちゃんとして生まれてくださった救い主イエス・キリストは、誰にでも受け入れられる救い主として到来された、私たちのところに来てくださったということなのではないでしょうか。なぜなら、特別なケースを除いて赤ちゃんを拒絶、拒否する人はいないからであります。本日は最後に浜文子さんという方の赤ちゃんという一編の詩を紹介してこの説教を閉じたいと思います。詩の最後にやや驚きの展開がありますので、最後までよく聞いてください。赤ちゃん浜文子。慌て者でもいい、泣き虫でもいい、手先が不器用でも音痴でも構わない。もちろん人が振り向くほどの美人である必要もない。取り立てて特技がなくても、高尚な趣味も噂に上るほどの博識も不要。おまけに学歴、職歴、賞罰一切不問。そのままのあなたがいい、そのままのあなたが好き。赤ちゃんはそう言いたくてあなたに両手を伸ばしてくる。お分かりになったでしょうか。慌て者でもいい、泣き虫でもいい、取り立てて特技がなくても、高尚な趣味も不要、そのままのあなたがいい、そのままのあなたが好きと言っているのは、実はお母さんではなく赤ちゃんなのであります。これはお母さんから赤ちゃんへのメッセージなのではなく、赤ちゃんからお母さんへのメッセージなんですね。もう一度お読みいたしますので、ぜひ会話桶の赤ちゃんイエスからあなたへのメッセージだと思って聞いてください。赤ちゃん、慌て者でもいい、泣き虫でもいい、手先が不器用でも音痴でも構わない。もちろん人が振り向くほどの美人である必要もない。取り立てて特技がなくても、高尚な趣味も噂に上るほどの博識も不要。おまけに学歴、職歴、賞罰一切不問。そのままのあなたがいい、そのままのあなたが好き。赤ちゃんはそう言いたくてあなたに両手を伸ばしてくる。2000年前の赤ちゃんイエスは、神が人となるという受肉をようやく成し遂げ、これから人間の罪の贖いのために人として死ぬという受難を成し遂げようとしているのであります。神の御子キリストは神に死に人に死ぬという、そんな大きな大きな犠牲を払いつつ、私たちを愛し受け止めようとして、私たちに向かってその 穴の開いた両手を広げているのではないでしょうか。そして私たち一人一人にこうおっしゃっているのであります。マタイの福音書11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。改めましてメリークリスマス、一言お祈りをさせていただきます。ご在天の恵み富田も私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き皆を賛美し、その屈しき御業を褒めたたえます。週の初めの日の朝、私たちは主イエスキリストの十字架復活を覚え、共に礼拝を捧げております。どうかこの時を豊かに祝福してください。ことに本日は神の御子の降誕を覚えるクリスマス礼拝であります。どうか師走の慌ただしい中ではありますが、いや師走の慌ただしい中だからこそ、一旦立ち止まり、いや何度でも立ち止まり、祈りのうちに天を仰ぎ、あなたをこそ見上げることができますように。そしてそんな天より地に伏されて地上に降りてこられ、そして私たちの罪の贖いのために十字架の死を成し遂げられ、復活された主キリストにこそ思いを馳せさせてください。改めましてキリスト降誕の意味を思い巡らすことができますように、一人一人をお導きください。ここのところ感染がやや落ち着きつつありますことを感謝します。そして教会での礼拝も再開できていますことをありがとうございます。しかしまだまだ予断は許せません。世界的には感染が拡大している地域も多く、オミクロン株の感染拡大も懸念されます。どうかあなたが一人一人をお守りください。主、どうか私たちの捧げましたこの礼拝を受け入れてください。またここでいただいた恵みをもって、私たちを新しい一週間の歩みへと押し出してください。今日から始まる新しい一週間の歩みにありまして、主よ、あなたが私たちの前にあって私たちを導き、私たちの後ろにあって私たちを後押しし、私たちの横にあって私たちをお支えください。この切なる祈りをクリスマスの主イエスキリストの御名を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。